ご神君。一つ、天地のことは人の眼をもて知りて知りがたきものぞ。恐るべし、恐るべし。一寸先は闇の世というが、心に明かりを灯すことができたら闇はない。心に明かりをいただけば、心は触覚の働きをするものである。危ないところは避けることができる。親愛にかばわれ、親愛を悟るとき、心の明かりはいよいよ冴えてくる。危ないところは避けることができる。と師匠は教えてくださいます。その、やはり危ないところがあるわけですね。このまま行けば危ないぞと。まあ、何と言いましょうかね。一本道でこのまま行けば崖になっていて、それこそ落ちてしまうぞと。まあ、車で走っている時などはそうですね。道を歩いていて崖から落ちるということはほとんどないと思いますが、スピードを出して車で走っていて、その道の行く先がない崖っぷちだというとこであったならば、ついついスピードを出しすぎて止まることができずに落ちてしまうといったようなことも中にはあるのでしょうけれども、ですからその危ない、あ、ここは危ないと神様がまあ教えてくださるのですね。道を走っている、車で走っている、私どもの目に見える視界というものはまあ平面的なものでしょうから、その先がどうなっているかわからない。しかし神様はまあどちらかというと上の方からご覧になっている、まあ空から見ておられるというのでしょうか。空から見ていれば、その車の行き先が崖になっていて、まあこのまま行けば落ちてしまうというようなことが一目瞭然にわかりますから、神様がそれこそこの先は危ないぞ、おいおい止まれよと、用心していけよと、もうそろそろブレーキを踏んで止めた方がよいぞといったようなシグナルも出してくださる。避けて通ることができる、避けることができるわけですね。ではどうしたらそういう神様のシグナルをまあわかることができるか、キャッチすることができるかということになるわけですけれども、師匠大坪宗一郎氏のお説きくださる哀楽理念、この哀楽理念は助かりの理念とも表現されます。人が助かるための、人類が助かるための理念なのだと、教えなのだということですが、また教祖様は話を聞いて助かる道だと、この方の道は話を聞いて助かる道だとも教えてくださいますから、その話を聞いて心が助かる、楽になるということはありますね。それこそ師匠が教えてくださる一切が親愛だと聞けば、その教えをいただいて、なるほどそうかと、まあ心が合点するというのでしょうか。そうすれば、あ、今起こってきていることもこれも親愛なのだなと感じることができたら、それだけでも助かることができますね。もちろん何が親愛か、どうしてこれが親愛か、なんでこういう困ったことが親愛なのかと反発する方もおられましょうけれども、素直にそれをいただいて、素直に親愛としていただける、そして心が安らぐ、助かるという方もおられると思いますね。それこそ何あって喜べとも教祖様は教えてくださいますから、ああそうなのか、これは喜ぶべきことなのかと、まあわかるというのでしょうかね。また師匠が教えてくださる 成り行きは神の働きということなども、今私の身の上に起きてきているこの事柄、成り行き、これも神様のお働きなのだなと分かれば、心が少しは楽になる。そういう教えをいただくということもありましょうけれども、そういう教えの教えを聞いて心が楽になる、助かるという教えのいただき方もありましょう。しかしけれども、教えを聞いた、教えをいただいたというだけでは、実際に神様のお働きというのでしょうか、それが現れるというわけではありませんね。信心をさせていただくということは、やはりもちろん自らの心が助かるということと同時に、その助かるということの上において、現実の上に神様のお働きを、それこそ奇跡的とも思えるような神様のお働きをいただき、その働きを感じさせていただくところに、いただく信心の喜びというのでしょうか、驚きと喜び、またはありがたさといったようなものもいただけれるのが、やはり誠の信心と言えましょうね。教えを聞いて、なるほど、頭で分かって、何か助かったような気になるということももちろんありがたいですけれども、それだけではそこでとどまっていたのでは、もったいないというのか、本当のものをいただいているとは言えませんからね。例えば薬なら薬があります。その薬の効能書きというのがあります。その効能書きを読んで、もう治った気になるということもありましょうね。この薬にはそんなに効果があるのか、それならこの薬を飲んだら治るなと、その薬を飲む、飲んではいないけれども、飲むことを想像しただけで、効能が出てくる、効能があったような、助かったような気にもなる。または野球なら野球、ゴルフならゴルフ、さまざまなスポーツがある。そのスポーツの解説書というのでしょうか、指南書というのでしょうかね。その指南書を読んで、なるほど、こうすればよいのか、ああすればよいのかと分かる。そしてその分かった段階で、もうできたかのように思ってしまいますね。しかし実際にボールを投げてもらって、それを打とうとすると、なかなか打てない、空振りばかりだと。頭では分かっているけれども、実際にはなかなかうまくいかないということがあるものですね。信心も同じで、教えを聞いた、なるほどそうかと分かったけれども、実際の日常生活の上においては、なかなか思うようにいかないということが、やはりあると思いますね。哀楽理念は、その実行をもって生命とする、と師匠は教えてくださいます。哀楽理念、なるほど、教えを聞いて心が楽になり助かるという効能もありましょうけれども、実際の哀楽理念の効能というものは、その実行をもって生命とする、実行して初めて本当の効能が、効果が現れるのですね。いかにこの薬は効くよと言われても、その薬を実際飲まなければその効果は現れません。この教えは素晴らしいよ、この教えは効果があるよと言われて、なるほどそうなのかと分かっただけでは、そこに効果は現れません。師匠がよく実験してください、そしてそこに必ず実証が現れますと、実験実証ということをよくおっしゃっておられましたが、やはり教えを 行じるということですね。行じて初めてそこに本当の効果が現れる。神様のお働きがそこに現れる。教えを聞いているというだけでは神様のお働きが目前に面前に現れることはありませんね。まあたまさか現れるとすればそれは師匠の徳によるもの。たまさか神様がその働きを見せてくださった。こういう働きがあるよと。まあデモンストレーションをしてくださったようなものではないでしょうかね。そこからさらに自らが教えを行じることによっていただくその教えの効能というのでしょうか。信心の効能というのでしょうかね。信心して初めていただけれるという、信心しなければいただけないというそのおかげもいただけれる。それは教えを実行する、行じるということなしにはやはりいただけませんね。薬の効能楽器をどんなに読み込んだとしても、その薬が効かないのと同じです。教えをいかに勉強した、分かったと言っても、その教えを行じなければ、その教えの本当の効果は、効能は現れませんね。神様の働きに触れることはできません。では、その哀楽理念。どこをどう行じればよいのかということになりますが、まあ、これは私が思いますところですけれども、三本柱があるように思います。誰でもが実際にすぐにでも実行のできず、三つの、まあ、三本柱というのでしょうか。それは師匠が教えてくださる哀楽理念の母体とも言われる成り行きを大切にということですね。そして泥の心、いただきますという心、泥の心、そのことによって自らの心を肥やしていこうという泥の心、受ける心ですね。受けて受けて受け抜くという心。そしてもう一つは黙って収めるというのがあります。この成り行きを大切に、それこそ泥の心で大切にするということですけれども、そしてそのここでは一言言いたいというところを、神様のお働きを信じて黙って収める。よく日常生活ではここを一言言いたいということがよくありますね。そこを黙って収めるという、まあ修行に取り組む、まあもう一つ腹を立てないなどというのもありますね。わかりやすい教えだと思います。この成り行きを大切に、黙って収める、泥の心をいただくというのでしょうか。すべてを泥の心でいただこうとする、この三つの教えだけでも、それこそこれは毎日の日常生活の中で実行せねばならないことですね。たまさかある時だけ、気の向いた時だけ実行しようということでは、神様のお働きも神様が気が向かれた時だけいただけれるということになりましょうからね。それこそ日月の心を持って取り組ませていただく。そこに日月の心を持っての神様のお働きも現れる、いただけれるということになりましょうね。神様に対してこちらがまあ気まぐれで接しているならば、神様もまた私どもに気まぐれで接してくださるようなものでしょうからね。私どもが実意を持って神様に接すれば、神様もまた私に実意を持って、私どもに実意を持って接してくださる。そういうものですね。まずはこの 成り行きを大切に、泥の心で黙って収めるというこの私が思うところの愛楽理念の三本柱とでも言うのでしょうか。ここに行じる、取り組むときに必ずそこに神様のお働きが現れる。その体験の積み重ねによってそこからまたさらに信心が進んでいくということになりましょうね。とても愛楽理念はその実行をもって生命とする。薬の効能書きを読んでいるだけでは薬の効果は現れません。薬は飲んで初めて、星は実行して初めてその効果が現れるということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。